耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんはディズニーランドって行ったことあるでしょうか。まあ、首都圏に住んでいる人はおそらく1回ぐらいは行ったことあるかなと思いつつ、まさかの今日担当ディレクターがディズニーランド行ったことない発言、言っとけというふうに言いましたけども、今日はですね、ディズニーランドの、まあ、お話というかディズニーランドの本をご紹介しようと思います。ここで一つ語りたいのが僕のディズニーランドの思い出。ディズニーランドの開園って1982年、まあ、83年か82年だと思うんですけど、それってですね、僕が生まれた年なんですよ。で、僕はですね、母方の祖父母にとって初孫だったんです。というわけでですね、やたら可愛がられてね、最近できたディズニーランドにマサヒロを連れて行ってやろうっていうね、ノリがあったみたいで、僕ちゃんと覚えてないんですけども、僕がですね、まあ、おじいちゃんとかに肩車されてね、ディズニーランド行ってる、8ミリフィルムが残ってるんですよ。で、その8ミリフィルムに、多分おじいちゃんが入れたんでしょう、BGM が、入ってまして、It's a Small World。ちょっとオルゴールバージョンっぽいやつ。だからね、It's a Small World 聞くたびにね、僕すごいノスタルジックな気分になるんですよ。もう30近くになった今になっても、It's a Small World だけは弱いという。まあ、そんな思い出を作ってしまうのも、ディズニーランドの一つの魅力かもしれません。じゃあ参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。ミネタチヨミ、新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はソフトバンククリエイティブより出ております鎌田浩著、ディズニー掃除の神様が教えてくれたことという本です。今回はですね、著者さんのインタビューがあるので、まずは簡単に僕からね、この著者さん鎌田浩さんのプロフィールをご紹介したいんですが、鎌田浩さん1950年11月8日宮城県生まれで、1982年に商社ハウスメーカー営業部門勤務から転職して株式会社オリエンタルランドに入社しました。まあ、この入社にもかなり一悶着というか二悶着というか四悶着ぐらいあったんですけども、これはですね、本の方でちょっと見てみてください。で、この鎌田浩さんの担当部門はですね、カストーディアルと言われる清掃部門です。こちらに8年間在籍してまして、初代ナイトカストーディアルトレーナー兼エリアスーパーバイザー、まあ、わかりやすく日本語で言いますと、夜の清掃員の、教育者および監督者として、ナイトカストーディアルキャストというのを育成してたわけですね。そしてですね、デイカストーディアル、つまり昼間の清掃員になって、ゲスト、顧客との関わりを学んでいく。そして最終的にはですね、ディズニーユニバーシティという教育部門の方に、在籍しまして、こちらが7年間在籍ですね。教育部のマネージャーとして、オリエンタルランド全スタッフを指導育成したという実績を持っています。で、その後は独立されましてですね、1997年にフランクリン・コビージャパン代表取締役副社長、またセミナー事業部担当として、自らコンサルタントを務め、1999年11月には株式会社ビジョナリージャパンを設立して、独立されています。そんな、現在コンサルタント畑を行っている鎌田さんなんですが、今回の本はね、ストーリー仕立てですごい感動できる一冊だったんですよ。で、このあたりをですね、著者の鎌田さんに聞いてきましたので、インタビュー音声です。どうぞ。それでは本日はディズニー掃除の神様が教えてくれたことの著者である鎌田浩さんにスタジオにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、鎌田さんがディズニーランドに入社なさったのが1982年ということで、僕が生まれた年なんですけれどもですから、カストーディアル、その掃除ですね、
はい、
掃除の担当者として働いていらっしゃる頃、僕はおそらくですね、母方の祖父に肩車されてディズニーランドに行ってたと思います。
そうなんだ。
なのでちょっと今回はね、お会いできて怖
い
です。
いや、こちらこそ。
はい。で、今回まずご質問したかったのがですね、こちらの本、ディズニー掃除の神様が教えてくれたこと、いわゆるディズニー本だと思うんですけども、今まで読んだディズニー本と違って小説形式であると。で、特に僕がびっくりしたのが、そのゲストさんの気持ちとかも、そのゲストの立場から、普通その著者の主観で書かれているディズニー本が一般的なのに、そのゲストさんの立場の主観で書かれてたりとかしている、そういう小説形式なんですけど、この形式を選んだのは何か思いがあってなんでしょうか。
まあ、今までね、ディズニーの本はいっぱい出てますよね、
はい、
でほとんどこうノウハウ なんですよね。ディズニーではこういうことで教育をしたとか、
そうですね、
こういうふうにお客さんを大事にするとか、まあ、そういうのが一般的だったんですけど、実はねディズニーってやっぱりね売り物はね感動なんですよ、
うんうん、
感動なんですね。それはあのアトラクションの感動であったりおもてなしの感動であったり、
はい、
まあ、そういったものでゲストと言いますけれども、まあ、まあ驚嘆するわけですよね。それでそれが次のリピートにこうつながっていくんですけれども、やっぱり本を書くときにはねやっぱ感動みたいなものはないとね、
あ、読者にも、
読者にも感動してもらいたいわけですよ、うん、単なるノウハウ本ではなくて、
うん、
でその中から何かエッセンスを捕まえてもらいたいの、
うん、
それはあの読まれてる方の想像力にもよるんだけれども、うん、お客様考える余地を残しておきたいのよ。
あ、
今までやったら、ああなるほどディズニーっていうのはこういうふうにモチベーションやってんだなとかね、
はい、
いやこういうふうな教育やってんだなとか、まあ、それで終わってたわけですよ、
うんうん、
でもそうじゃなくてもっとね心のこうさざ波が立つようなね、
うんうんうん、
そのような本にしたかったっていうのはありますね。
なるほど、
まあ、このヒントはねもしドラ、
あ、もしドラ、
はい、これもヒントになってますよね。
あ、そうなんですか。
あれも小説ですよね。
はい、
そうですね、
岩崎
夏実さんの、あれも小説ですよね、
はい、
でもものすごい分かりやすく中に入ってくるでしょ、
うんうん、
でドラッカーの固いああいうふうな理論を、
はい、
すごく分かりやすく伝えてるでしょう、
はい、
でやっぱりあれも一つのヒントですよね。
あ、
うん、でやっぱり単なるそのノウハウ本ではなくノウハウ本なみたいなんだけれども、実はすごくこう生きたドラマがそこにこうあるというね、
うんうん、
ということじゃないです か、
はい、
だからディズニーもやっぱりドラマがいっぱいあるんですよ、
うんうん、
でそういったものをこう通じてディズニーのエッセンスを捕まえてもらいたい。
あ、
それは私の狙いだったんですよね。
なるほど、
うん、
あ、でもそういうビジネス書というか、まあ、こういうディズニーも僕は好きですね、
うん、
あの岩崎夏実さんにもお会いしたことあるんですけど、うん、こちらの著者ですね、うん、あの方はその放送作家とかをされてて、うん、あの小説を書きたかったと。
なるほど、
だからやっぱ小説としてもう人々に感動してもらうものを書きたかったっていうふうにおっしゃってたので、うん、で一方で川田さんは元そのディズニーのキャストとしてあのお客様に感動してもらうためにこちらの本を書いたということで、うんうん、僕はそういう表現方法は大好きですね。
そうですか、はい、ありがとうございます。
はい、で、今回のタイトルにも含まれてます、うん、掃除の神様というものなんですけども、うんうん、まあ、新刊ラジオをお聞きのねリスナーさんはおそらくまだこのこと、この本知らないと思いますので、うん、掃除の神様とは誰なのかをちょっと教えていただけないでしょうか、
うん、初代のね、
はい、
ディズニーランドの清掃のマネージャーなんです。
うん、清掃マネージャー、
清掃マネージャーカストーディアルと言いますけどね、
はい、
でもともとディズニーランドっていうのは外部の清掃会社に委託していたんです、
はい、
ウォルディズニーは清掃のプロではありませんから。
うん、
ですけれども彼のビジョンを実現することはできなかった。
あ、
ディズニーの清掃っていうのは常に切れてなきゃいけないの。
あ、常に
切れてなきゃいけないの。だから例えばガラスを磨きましたと、
うんうん、
雨降ってガラスが汚れましたと、
はい、
言ったらばまたその日の夜にガラスを磨かなきゃいけないの、
はい、
だから一般的な清掃の仕組みの概念と全く違うものなの。
あ、
だからそれについていけなかったのよ、
うんうん、
それでウォルディズニーは直営に切り替えたの、
はい、
3ヶ月でたった3ヶ月、
たった3ヶ月
で、3ヶ月で、うん、もう君たちは頼まんとその時に何人かの経営者が入ってたんだけれども、清掃会社いっぱい入ってましたけれども、チャックさんという人に白羽の矢を当てたわけです。でその方がウォルトの意を組んでディズニーの清掃の基礎を作った人なんですね、
うん、はい、今お名前で言いました、チャックさん、
チャック、
はい、
チャックさん、
はい、このチャックさんと鎌田さんはお会いしたんですよね。
お会いしました。もちろん入ってからですけどね、
はい、
入社してからですけどね、
入社してそのいわゆるその掃除の神様と言われている
そうなんです、
本名チャック・ボヤージンさんが、最初に言った言葉僕すごい印象に残ってるんですけども、何でしたっけ、ポップコーンの、
うん、
床、この床にポップコーンを落として、うん、
こぼしても、
はい、
拾って食べられるぐらいに綺麗にしなさいと、
はい、
でもこれはねチャックさんが言われたわけじゃなくてね、ウォルトから言われたんです。
ウォルトから言われたんです。
そうなの。それを彼は我々にやっぱ伝えるわけですよ、
はい、
自分のボスの理想のディズニーの清掃の姿をポップコーンということになぞらえて伝えたわけですよね、
はい、
でもものすごくそれは分かりやすいじゃないですか。ポップコーンを拾って食べられるということは砂粒一粒もあっちゃいけないということを言ってるのと一緒ですから、
はい、
でそのために清掃のプロであるチャックさんは考えなきゃいけないわけですよね。
そうですね、
プロとしてね、
うんうん、
そのために白羽の矢を当てられたわけですから、
はい、 やでもその理想はわかるんですけども、うん、ついついディズニーランドということで、うん、なんか夢の世界でなんかほんわかしてる感じがするので、うん、なんか厳しい印象を受けないんですけども、それ普通のホテルとか普通のレストランで言われたら相当厳しい条件だと思うんですよ。
厳しい条件ですよね、はい、ただホテルなんか24時間稼働じゃないですか、はい、ディズニーは夜ゲストがいませんから、
うんうん、
だから清掃する環境としては非常に恵まれている。
あ、なるほど。
そうですよね、お客さんの邪魔にならない。
ポジティブですね、
ならないからね、はい、そういう意味ではすごくいいわけですよね、
はい、
うん、ですからそういう掃除をする環境としては整ってはいたということですよね。
まあ、あの企業秘密もあるかと思いますけど、いわゆるそのディズニーの清掃員のカストーディアルというですね、僕はその鎌田さんが最初に配属されたナイトカストーディアルという夜の清掃部隊は もちろん見ることはないんですけれども、うん、昼のカストーディアルで本の中にも女性の話がありましたけど、ちりとりとほうきを持ってスッと掃除してこうスッといなくなったりするじゃないですか。やっぱあれも何かこうノウハウとかあったりするんですか、
うん、やっぱりね、あの後でもしお話しする機会があればありますけれども、ゲストに夢を与えて幸せになってもらうためには、はい、4つ この行動指針があるわけ、
はい、
ね、気をつけなきゃいけないこと、運営において全てのキャストが気をつけなきゃいけないことがあるんですよ。たった4つなんです、
はい、
ね、その第一場面に行くのが、ね、安全なんですよ。
安全、
安全、
はい、
でディズニーランドは昼の清掃では、ね、機械は一切使わないの。
あ、そういうのないですね。
未だに人の手でやってるわけですよ、
はい、
ね、本当は効率を求めるんだったら機械を使ってやるのが一番いいでしょ、
はい、
だけども相変わらずほうきとちりとりなのよ。でそれはどういう意味かというと、ゲストにその不安な気持ちを起こさせないということね、
うんうん、
例えば機械を使ってやったら音はうるさいし、
はい、
ショーは台無しになるし、その避けなきゃいけないでしょ。
そうです、ね、
非常に危険じゃないですか。ですからできるだけ人海戦術でやるわけ。
うん、
でその時にまず彼らが考えなきゃいけないのは、ゲストの夢の邪魔をしちゃいけないわけ、
はい、
だから目立たないようにやらなきゃいけないの。だからできるだけ細いほうきを使うの。見たら分かると思いますが、細長いねほうきでね、掃除をしてるわけですよ。あれはものすごく効率が悪いですよね。だって細長いですから、ゴミを吐くスペースがすごく短いじゃないですか。
はい、
でも彼らはそれを使って何をやるかというと、ゴミを弾き飛ばしてね、ゴミを瞬間的に取るようにしてるの、はい、手首を使ってパチンパチンパチン、ね、分かるでしょ意味は。そうなるとゲストの邪魔にならないじゃないですか。瞬間的にゴミを取っていくわけですから、
はい、
もたもたもたもたやってないわけですよ、
はい、
特に混雑している状況ではそれはとっても好ましい清掃方法になるわけです。でちりとりなんかでも必ず彼らは自分の体にぴったりくっつけて歩くんですよね。ちりとりブラブラブラブラして歩かないの、
はい、
あれも全て意味があるの、うん、もしブラブラするとお子さんが走ってきてそれにぶつかって怪我したりするから、
はい、
必ず自分の体に側帯につけて歩くようにって指導されてるんですよ。
へ
ー、でそれ全部意味があるの、一つ一つに全て意味がある、
はい、
だからお客さんをハッピーにするためにはまず安全に気をつけて掃除しなきゃいけない。そのためには我々はどうしたらいいんだろうか、うん、ということでね考えた道具なんですよ。あれはそれなりにちゃんと意味があります。
最初の研修でそういうことも全部教わるわけですね。
もちろん最初の夜の清掃のプログラムは私が全部作りましたから、は
い、ああそうですか、あそうですか、トレーナーでも
トレーナーですけどね、
まあ、あの夜のね、あの清掃について本の中で僕もちょっとあのメリーゴーランドの担当だった人のお話とかすごい感動したんですけど、まあ、これはねちょっとあの時間がないのでリスナーさんぜひあの本を読んでみてください。
そうですね、
はい、ではですね、あの今回、こちらの本書かれた鎌田さんなんですけども、あの先ほど感動を与えたいとおっしゃってましたが、うん、どんな読者さんに読んでほしいっていうふうに思っていますか。
うん、まあできればね、あのディズニーと同じように幅広い年齢層の方々には読んでもらいたいんですが、
はい、
できれば若い方に読んでもらいたいの。
うーん、
諦めないとかね、
はい、
それから仕事に対するこう悩みを今持っていらっしゃる人たちがいっぱいいると思うんですよ、はい、
うん、
自分の仕事って本当にこう役に立ってるのかよくわからんというふうな人たちにも読んでもらいたいんですよ、
うん、
必ず仕事っていうのは誰かの役に立ってるはずなんですね。だからちょっと足を止めて自分の仕事の意味についてね考えてもらう、そういう本であっても欲しいんですね。単なるディズニーが素晴らしいっていうことを感じ取るだけじゃなくて、自分の個人の人生に何かこうヒントになるような、そういう思いを込めて作った本でもあるわけです。単なるその、ビジネス的にノウハウ的なものだけではなくてね、
はい、
そういうこう若い人たちになんかこう元気を持ってもらうような 本であってほしいわけですよ。特にあの新入社員の女の子のように自分の仕事に誇りを持ってやれるように、
はい、
それから全然仕事にやる気がなかった、夜の清掃のおじさんが、
はい、
お客さんの喜んでる姿を昼間見て感動して、もう一度やろうと決心したように、うん、そのような内容なのでね、まあ、多くの人に読んではもらいたいんですが、まあ、本当にできれば20代30代の人たちに読んでもらえればなというふうに思いますね。できればあのどうでしょう、高校生でもいいんじゃないでしょうか。もしドラだって、ね、
はい、
高校生が読んでるわけですから、できるだけ若い人にも分かってもらえるような内容になってると思いますけどね、
はい
はい、
お世辞でなくその表現方法は素晴らしいと僕は思います。
そうですか、ありがとうございます、
はい、それで今回の本は本当に、ね、読みやすいので、あの僕からもあのブックナビゲーターとしてですね、あの若い人でも全然安心して読めると思いますから、ぜひ読んでみてほしいと思います、
はい、
では、今回スタジオにお越しいただきました、著者の鎌田博さんでした。どうも今日はありがとうございます。
ありがとうございました。失礼します。
ディズニー掃除の神様が教えてくれたこと、鎌田博著、ソフトバンククリエイティブより税込み1155円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。いやなかなかね、あのストーリー仕立てで感動をね、あの与えてくれる一冊というのはいいと思います。で、ね、あのさっきのインタビューなんですけども、鎌田博さんがね、あのディズニーのその4つのキーワードみたいなことを言ってたと思うんですけど、安全しか言ってなかったですね。安全性、セーフティーしか言ってなかったんです。で、残り3つあるんですよ。これが何かっていうのは、本書70ページをご覧ください。というわけで続きは本で。さらにもう一つ、お知らせがあります。今回ですね、あのインタビューしたんですけれども、インタビューで、2パターンというか、上級版みたいなインタビュー取りまして、これはね、本を読んでくれた人用のインタビュー音声というのがあるんです。で、こちらをですね、特典音声として本を購入してくれた方にプレゼントするというキャンペーンをするらしいので、詳しくはですね、新刊 JP の特集ページの方をご覧ください。新刊 JP のアドレスは http://www.sinkan.jp、まあ、新刊 .jp ですね。こちらになっております。で、おそらく特集ページのところにですね、まあ、ディズニー掃除の神様が教えてくれたことという、なんかこう夜の中に白い服を着たおっさんというかおじいさんが一人こう掃除をしている、ちょっと幻想的な絵の表紙と一緒にね、表示されていると思いますので、こちらの方でご確認ください。でね、この特典音声なんですけど、面白かったよ。カストーディアルってのがどうやって生まれるのか、そしてカストーディアルの仕事ってのがどんだけすごいのかっていうのがね、まあ面白かったですよ。というわけで、こちらもぜひね、あの本を買って聞いてほしいと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。